アナチュラル始まりました。お疲れ様です。ミリアコーニャです。今日ですね、はい、久しぶりなんですけど、いやいや、某、はい、鎌田屋さんという、はい、まあ、私どものところは、そうですね、ほっかほっか系ですね、はい、今どうなんでしょう、そうですね、なんか、紆余曲折あって、なんか、お別れになったじゃないですか。だから、あえて経営というふうに、申しておかなければならないんですけど、そうですね。なんか今、ホットモットさんですよね。はい、ほかほかと。はい。そうですね。そうですね。最近、私がよく、出歩く範囲内には、なんですけど、はい。最近ちょっと少なくなったというか、ちょっと寂しい感じなんですけど、はい。で、ちょっとね、お弁当買いに行ったんですけど、と言いますのも、最近ちょっとそうですね、アンナチュラルで、お話しさせていただいた通り、できるだけ、自炊しますということで、できるだけ自炊してたんですけど、なんかね、久しぶりにちょっと元気でもつけないとなっていう、部分があったんで、ちょっと、がっつり、もちろん大盛りなんですけど、はい。食べたいなと思って、まあ、近所のね、とこ、ま、買いに出たんですけど、大変しょうもない話で恐縮なんですけど、私はお弁当ですね、特にお昼、夜もたまにそうですね、遅い時買うこともあるんですけど、お弁当なんですけど、鶏肉を使った料理。これはスリートップというふうに称しておりまして、とっても好きなんですよ。で、まあ何が、スリートップなのかというね。まあ実は、まあ今日何食べたかちょっと後で発表、まあそんな大沢のじらすわけじゃないんですけど、発表したいなと思うんですけど、まず定番中の定番、はい。唐揚げ弁当ですね。これはまあ絶対外せないじゃないですか。もう、なんて言うんでしょう。ちびっ子の頃から、そうですね、おっさんになるまで、みんな唐揚げ好きなんですよ。これはもう外せません。はい。まあそんなところで、まず最初は唐揚げくんなんですけど、で次はなんですけどね、やっぱこう、なんて言うんでしょう、鶏肉料理の、はい、王道中の王道、はい、鶏の、はい、南蛮系ですね、はい、まあチキン南蛮、はい、なんて言うんでしょう、まあこれもそうですね、まあいろいろな、好み等々、あるかもしれませんが、この、チキン南蛮弁当ですね。はい。これもなかなかね、なんて言うんでしょう。私の中では、ね、かなりこう、ウエイトが大きくてですね。まあ、こう、もちろん、はい、外せないという、部分で、そうですね。まあ、これはもう君臨しとるわけですよ。はい。で、最後はなんですけど、はい。まあ、スリートップなんで、三つなんですけど、はい。もちろん、親子丼ですね。はい。ここら辺のね、こう、鶏肉料理、三重四、スリートップですね。まあ、なかなか捨てられないんですよね。まあ、正直言って、どれにしようかなっていうことで、まあ、かなり、相変わらずなんですけど、迷ってました。はい。で、そうですね。まあ、とことん、悩みに悩んで、親子丼にしようかなとか、はい。やっぱり、チキン生にしようかなとか、はい。いろいろこう悩んで、まあ結局今日は、唐揚げ弁当のデラックス系、はい。まあそうですね、ほかほかさんではスペシャル系ですけど、そちらにしました。そうですね。チキン生は明日食べるよということで、そんな親子丼はいつ食うのっていう感じなんですけど、まあそうですね。まあ毎日、食べてたら、またおでこになってしまうので、控えなきゃ、ならぼぼはあるんですけど。はい。今日は、そんな感じで、たらふく大盛りで唐揚げ弁当ですね。ビルトインして、はい。元気をつけましたので、結構、テンション高く、送りできそうです。はい。そんなこんなの、お弁当に、まつわるお話も触れつつなんですけど、でも美味しいですよね。なんて言うんでしょう。これあえてね、 そう、鶏肉料理なんですよ。ちょっとしたこだわり。あの、別に、あの、あれなんですけど、でなんですけどね、わざわざなんですけど、あの、今日は、まあ、ちょっとこれはね、他の方羨ましがるかもしれないんですけどね、まあ、琵琶湖の周りには、結構駐車場付きの、はい、琵琶湖が見える、公園になってるとこがありまして、そちらの方で、おもぐろに車を止めてですね、はい、半分窓を開け、そうですね、靴を脱ぎ、はい、まあ、とてもこぼれるようなスタイルでですね、唐揚げをがっついてですね、はい、そちらで、食べてですね、そうですね、まあ別に、もうちょっとで帰れるような場所だったんですけど、そうですね、まあちょっと若干、なんか悲しげな今日は感じの琵琶湖でございましたけど、波の音を聞きながら、ちょっとリフレッシュも兼ねてですね、お弁当をいただいたと、いうような、でもいいですよ、はい、大自然の中でお弁当っていうのはね、そんなまあこれだけはちょっとなんて言うんでしょう、そうですね、風光明媚なところに、住んでて都会の真ん中じゃなくてよかったって唯一、はい、思える部分なので、少し自慢をしておいてですね、はい、本日の話題に行きたいのですが、ちょっと本日はですね、果敢に、はい、フリーなものも、仕事でもなんですけど、はい、貪欲に使うようにしてるんですよっていう、まあ、ちょこちょこっと、はい、アンナチュラルでお話をさせていただいておりますが、そのことも含めてなんですけど、いやいや、実はそれっていうのは、いや、そんな、武勇伝でも何でもないんですよっていう、最後、まあ、ちょっとそこら辺のお話も、させていただきながらなんですけど、結構最近、そうですね、あえて、本当に、まあ、なんて言うんでしょうね。きちっとする仕事とですね、なんかこう、まあ、これは使えるんですよっていうところの見極めができれば、結構、大丈夫じゃねえのって、はい、思うことが多いので、はい、そこら辺の、フリーソフト、はい、もうガンガン仕事でも使ってるんですよ。まあ、ガンガンまではいかないかもわからないんですけど、はい、使ってるんですよというお話を中心にさせていただきたいと思っております。そうですね、本日はそこそこ挑戦的な、はい、感じのお話であるとは思うんですけどね、はい、どうでしょう、そうですね、まあ、思い切って、まあ、以前からしつこいように言っておりますが、まあ、フリーミアムと言いましょうか、今は花盛りですからね、そのような、まあ、古いで使えるものっていうものをですね、貪欲に、はい、ハックしていこうっていう、まさにこう、なんて言うんでしょう。 まあ、アンナチュラルで、まあ、目指してるのかどうかわかんないですけど、うん、結構ね、キーワード的には、まあ、ギークというか、はい、まあ、そういうとこも、そうですね、多方面にわたって、はい、まあ、生き上手と言いましょうか。はい、そういうとこも含めて、挑戦できればなとか、まあ、なんて言うんでしょう、ヒント的なものも含めてということにもちろん、なるんですが、結構まあ、はい、挑戦してる部分ではないかなと、まあ、個人的には、はい、このように、思ってる部分ですが、そうですね、まあ、ことの発端はと言いましょうか、そうですね、このまあ、アンナチュラルで、だいたい12回ぐらいの時にお話を、さっきちょっとバックナンバーを、はい、チラチラチラと、見てたんですが、そうですね。まあ、情報は整理しなくていいのか。まあ、このキーワードに関してはもうしつこいぐらい言ってますけどね。はい。まあ、そうですね。Google、はい。代表されるような、まあ、サービスですね。せっかくこう、無料であったりとか、まあ、こう、うん、いろんな懸念もありつつというようなことで、まあ、使ってますとか、うん、取り組んでますとか、やってますというような、感じの、ことも含めて、お話をさせていただいてた、と思うのですが、はい。まあ、そう、正直言って、ちょこっとバックナンバーも聞いてみたんで、はい。あれですか。で、そうですね。まあ、実は、とは言っても、まあ、ね、個人的に、まあ、日頃使うようなものは、まあ、それでいいという部分と、まあ、どうしても仕事だから、なんて言うんでしょう。踏み込めない部分っていうのが、やっぱりあったりね、まあ、いろんなことが、ありますので、まあ、気の迷いもありという、部分もあって、そうですね。まあ、そのぐらいの、感じの、途中経過と言いましょうか。はい。まあ、ちょっとこれは、まあ、他局というか、私が他で配信しているやつで少し喋ってるんですけど、まあ、ザ・チョイスという、はい、ところの、まあ、25回で、喋ってるんですけど、まあ、とりあえず、そうですね。まあ、ここは仕事といえどもなんですけど、はい。オフィス系のスイートですね。まあ、よく言う、まあ、Excel とか Word とかってやつですね。はい。まあ、なんて言うんでしょう。思い切って、はい。変えようかなとか、変えていってるんですよっていう、お話を。実はですね、去年の、はい、12月、そうですね、28日でやってますので、年末を1ヶ月迎えようかというようなところで、まあ、実は収録を、させてもらってるんですが、まあ、そうですね、この時も含めて、ちょっとさらに、今、進化させてきてると言いましょうか。まあ、実はね、うん、この時は、なんて言うんでしょう。あ、ちなみにそうですね。その、ザ・チョイスという、とこはですね、こんな時どうするということを一応テーマにしてるので、はい。そうですね。アンナチュラルはもうちょっとアクティブな、はい。感じの、そうですね。このような形で やってるんですよ、的な、こう、もう、ハッキングそのものというような、ことを大体中心にお話してるんで、なんて言うんでしょう。なるだけそうですね。迷いのその、道中というのは、はい、お話ししないようにという、一応心がけなんですけど、まあそういう部分もありまして。で、そうですね。まあその時も実はもうアクションを、かなり、起こしてきてた部分もあったんですけど、はい。そんなことも含みつつ、はい、お話ししていきたいなと思ってるんですが、まあそうですね、まあいろんなことありましたよというような、ところはもうほぼお話ししてるんですけど、そうですね。まずもう、そう、私にとってはなんですけど、もう無料のものを使うのは当たり前という革命的になんか、そうですね、定着したというような、まあ仕事もそれもプライベートもなんですけど、もうまさにブラウザーですね。はい。もう本当にこれもしつこいぐらい言ってますが。以前はね、お金を払ってやっぱり、ソフトウェア買って使ってたわけなんですけど。で、そうですね。このまま高々ブラウザー、されどブラウザーなんですけど、今、なんと言うんでしょう。設定画面とか仕事で使うようなね、そんなものを もなんですけど、なんと言うんでしょう、ブラウザーで、呼び出してですね、設定を済まして、ボタンを押して、機械をセットすると、いうようなものも一部にありますからね、どうでしょう、その私がそうですね、いつもしつこいぐらい言ってますけど、ものづくりの、お仕事をしてるんですが、そんなような、で使うようなソフトウェアもそういうような、設定画面にブラウザで使うというのもありますし、それも皆さんもご存知の通りなんですけど、それはもうルーターに始まって、そうですね、私が知ってる範囲とか使ってる範囲ではなんですけど、そうでしょ、ルーターでしょ、レイドでしょ、そうですね、私が持ってるそのレイドで使ってるものっていうのはですね、NAS、それもそうですね、それももうちょっとで、お役ごめんにしようと思ってるんですけど、それは、そうですね、ちらっと言ってたと思うんですが、そんなものを筆頭にですね、それこそもうなんかこう、相性が悪くてトラブったら、さあ大変というような、そんなものにさえ、慣れって怖いですよね。以前ならなんて言うんでしょう。その古い環境を残すだの。どうでしょう。差し詰め、IE の4とかを残しておけばいいんでしょうか。動く OS があるかどうかは、別にしてとか、4とか5とかですかね。今、もう何番かも分かってないですが、今9ぐらい、8とか9ぐらいでしたっけ。そうなってるんですよ。それで、順用してるということであったら、もうね、必死のパッチで、そのような環境を残さねばならんということで、やってるかと思うと、あさりそのように、そうですね、きちっと、その時は私はもうネットスケープ、東芝さんでしたかね、確か、これもちょっと前にも触れてて、調べますって言って、ええ加減に掘ってるかもしれませんが、そう、ネットスケープね、よかったんですよ。で、ずっと使ってましたんでね。で、なんて言うんでしょう。当時のその、なんて言うんですかね、なんかの設定、LAN とかの設定画面も、その、なんて言うんでしょう、ネットスケープの方が好ましいというようなものがあったように記憶してるんですけど、そうですね、今なんて言うんでしょう、マイクロソフトさんがよく提唱してるような、ああいう、ネットワーク系のものじゃなくて、なんか専用の、ちょっと名前忘れてしまったんですけど、ノベルとかああいう系統のもんだったと思うんですけど、に使ってたような記憶はする、あるんですけど、私別にその、なんて言うんでしょう、専門のコンピューター屋さんでももちろんないので、そうですね、最低限、なんかトラブった時に自分で、どないか来ないか、しなあかん場合があるから、やっぱり、ある程度覚えておかなければいけないというような部分でしかもちろん分かってませんので、そうですね、お聞きの専門家の皆さんが、いらっしゃったら、ツッコミどころ満載のところはあるんですけど、そんな設定画面とかね、一時は本当にもうそのなんか順用というか、一応動作が保証されているものというのね、いうのがあったので、そうですね、仕事でトラブった時というのはやっぱりね、具体的に損益が出るので、その辺のところはもうかなり、シビアに、なってきている部分もあったのですが、で、そうですね、ブラウザーに始まってなんですけど、見事なんですけど、そうですね、一応ね、今どういう段階かと言っておきますと、オフィス系のその、いわゆる、ワードとかエクセルとかですね、あとそうですね、パワーポイントですね、もうパワーポイント自体もらうこと少なくなりましたけど、あと何があったかちょっと、覚えてませんが、なんか広告系のソフトもなんか一時、なんて言うんでしょう、私の仕事周りだけなんですけど、これでなんかこう、ゲラじゃないか、ないですけど、こんなのがあるからこれ見といてるんだ、パブリッシャーかなんか名前だったかな、なんか忘れたけど、そんなも使ってたこともありましたね。それは、オフィススイートを買ってくればついてくる系統の、もんだったように記憶してるんですが、そうですね。そういうのずっとやっぱ使ってきてて、で、なんて言うんでしょうね、それこそデータやり取りしなければいけないとか、なんて言うんでしょう。身内と言いましょうか。周り内と言いましょうか。かなり、 共通認識を持ってこうやっとったわけですが、で今でも若干、はい、いざという時のためにそのまあ体制はキープは、しててですね、あのフルライセンス、なんというんでしょう、一応はい、更新こそしてないですがというような状態で、まあ早い話が古いんですけどね、もうはいすでに、一応なんて言うんでしょう、いつでも、プログラムとしてすぐ呼び出せるような状態にはまだしてあるんですけど、はい、まあ実際のところなんですけど、見事に、オープンオフィスに変わってきましたね、はい、そうですね、まあ早い話がやったらできるじゃないかっていう。ことなんですよ。まあ、ぶっちゃけて言ってしまえば。もう仕事のもそうですね。やりとりで。で、前はね、そうですね。まあ、これは、うちだけの特別な事情かなんか知らないですが、Excel で何でも貼り付けて作るの好きな人がいたんですよね。なんか指示書とかそういうのですけど。なんかまあ、こまごまね、数字的なもんもありますんで、そんなんもなんかそれでね、やっぱりあったんですよね、過去には。なんていう、それこそなんですけど、こう、バージョンが違うとね、変な映り方するというんでしょうか。はい。ちゃんと見るまでに直さなければいけないとかね。あとなんか隠れて出てこないもあったような気がしますけど。まあそういうトラブルがあったんで、やっぱりね、そのように、してきてたんですけど、あれは何だったんでしょうという。まあそうですね。まあ、ある一部の力関係のエゴでずっとそのやり方とかシステムを押してきたんでしょうか。まあ、でも、そんなこんなもありながらなんですけど、もうみんなそのような形で、まあ、ただだからいいじゃんというようなことで、しかもそうですね、プラットフォームもあんまり問わないので、そうですね、まあ、古い機械でもそれ入れて使ってる人いますし、オープンオフィスなんかでしたらね。はい。で、そうです。まあ結構その辺は逆に柔軟だったりとかね。はい。まあ注意事項としては、まあなんて言うでしょう。まあ書き出すときとかね、その、バージョンとかその辺のことがありますので、そうですね。あまりすぐバージョンが上がったからって言って、それだけでしか読み書きできないようなバージョンで書き出すというようなことはもちろん配慮としては、必要な部分が、なされているというようなことはもちろん前提的なところにあるんですけどね。はい。まあ、そんなことも含めてですが、見事になんですけどね、なんて言うんでしょう。果敢に。完成してしまいましたね、この辺はね。もうおそらくそう、行くんでしょ、これからもずっとね。そうですね。まあ、どっちかっていうと、あまりその、なんて言うんでしょう、プラットフォームを、問わないというか、まあ、そうですね。まあ、単純にテキストであったらもうメモ帳とかね。もう本当に TXT の拡張子の、はい。そういうもんですら、なんて言うんでしょう、やり取りするというようなことに変わってきましたね。昔はなんですけど、そうですよ。まあ、うちがあって、まあ、この仕事が成り立ってるんだ、的な、感じのところがありますと、どうしても、そこがやってる、こう、フォーマットに合わせて、はい。周りはですね、じゃあ分かりましたということで、まあ、ソフトウェア等、何も、そうですね。まあ、ぶっちゃけて言ったら、機械等々もそうなんですけどね。はい。まあ、もうソフトウェアどころのもちろん騒ぎじゃないということなんですけど、みんなそういうのようなフォーマットに合わせて、はい。お仕事を、一丸となってこうやってきてた、ような部分もあったのですが、まあ、こう、そうですね。まあ、デフレ社会がそうさったのかどうなのかっていうのは、難しい部分もありますし、なんでこの間に、皆さん全体に、寛容に、このフリーのね、そういうものでもいいんじゃないかというような風潮に、変わってきたのかもよくわからず、そうですね。決して私が温度取ったわけではないんですけどね。はい。あ、うちの、はい。会社の中だけのことを言うと、もちろん私が温度取ってることには間違いはないんですけど、はい。そうですね。事故で完結できる場合とできない部分がありますから、で、そのできない部分のこともそうなんですけどね。はい。わりかし寛容になってきたというのは、一体どのようなこう、はい。やっぱりあれですかね、不景気がそうさせてるんでしょうかね。まあそんな、そうですよ。3ライセンスも4ライセンスもそんなもうオフィスいらんだろう的な、とこが背景にあったのでしょうか。まあそこら辺のところはですね、まあ私よりも、そうですね、まあ経済に強い方の方が、その時代的な動向っていうのはね、よくご存知な部分も あるとは思うんですけど、まあ、効果不効果、まあ、そのような形で、はい、できてきてますね。で、まあそうですね、こっからは、うちの社内の中だけで完結、はい、できるような、部分で、実はこういう風にしましたっていう、ちょっとね、凝ったところもお話ししたいなと思って、この話題に、はい、まずっととことん、まあ、フリーミアムに、うん、お金もないんで挑戦してきてますよということなんですけど、で、そうですね、具体的に仕事に障壁が出たかというような部分も合わせて、まあ、答えられるといいんですが、まあ、ところが、ぶっちゃけて言うと、そんなひどいトラブルはないですね。はい、それもなんて言うんでしょう。起こる前から恐れていたというところに尽きるのでしょうか。はい。その辺も部分もありますのでね、はい。そうですね、まあ、ちょっと、個別具体的に、はい。こういうとこをこういうふうにしましたというようなところもお話しさせていただきたいと思います。はい、そうですね、いくつかの、具体例とともにお話しせねばというところなんですけど、まあ、あの、いくぶん大人の事情も、含んでますので、そうですね、まあ、その辺のとこはうにゃうにゃという、感じもありつつには、なるやもしれませんが、はい、ご了承いただいて、まずなんですけど、私、はい、仕事の関係上なんですけど、そうですね、まあ、具体的にはって、うん、そのものズバリはなかなか申し上げにくい部分も、一応そうですね、組織の人間なのでという部分はあるのですが、そうですね、また料理作る、はい、レシピのようなものと理解していただいて、ければいいんではないかなと思うのですが、まあそのようなものをですね、そうですね、まあまあこれは主に自分とこの中だけの問題ではあるのですが、これ今までなんですが、はい、それをまあなんて言うんでしょう、うん、まあその、そうですね。まあちょっと喋りかけると長くなるんですけど、はい、まあ一応データベースで運用してたんです。はい。まあ、どのようなデータベース、まあ、リレーショナルデータベースというやつなんですけど、そうですね。RDMS でしたっけ？はい。ちょっと略は忘れましたけど、はい。そのようなもので、そうですね。まあ、それも、まあ、そう、いろんなクライアントから、はい。そうですね。まあ、初期の頃があって、まあ、ちょっと初期の頃から、まあ、ずっと話してねばならんのですけど、はい。それの運用自体を、はい、やめました。まあ、そうですね。自社の運用という点ですね。はい。そうですね。まあ、これは、何に置き換わったのかっていう部分は、すごい、難しい、部分なんですけど、はい。まあ、早い話が、お金をかけて、しなくてもですね、いけるやんという、もうそこに尽きるんですけど、はい。だからそんな大したことないんだよという、お話もあるかもしれませんが、いや、これでもね、なかったら大変だったんですよという話なんですけど、そうですね、もうこれは、運用自体はもうドスの頃からになりますので、ドスって、そうですね、その今のような、GUI というような、GUI は GUI なんでしょうが、はい。まあ、概念がない、概念というか、はい。そうですね。まあ、黒くって文字が出るだけみたいな、はい。そんな、ところから、取り組んでまして。そうですね。まあ、別に、最初からなかったらなかったで、どうっていうことは、なかったんでしょうけど、はい。それを、まあ、今のようにあっさりと、やめてしまってですね。そうですね。代替としてはなんですけど、その、まあ、デスクトップ内のものとか、まあ、ハードディスクの中を、検索できるものというようなものを導入して代用してるっていうのが現状なんですけど、はい。で、まあ、見事なまでなんですけど、そうですね。これ実はちょっと Facebook に、私、はい、個人的にやってる、ものにも書いたんですけど、まあ、まさにね、逆で行く IT 革命かなと、もうこれ、うん、入れた時はすごい IT 革命でしたよね、やっぱりね。で、まあ、まあ、ことの経緯と言いましょうか、それまではどういうことをしてたとか、いう話にも、関わって、つらつらと言える部分と言えない部分があったりするんですけど、もちろんカメラもデジタルではないですし、はい、そのように画像も、はい、必要とする場合もありますし、あと細かなデータですよね、はい。まあ、それは、いろんな形で。で、そうですね。 あとまあそれ、なんて言うんでしょう。まあ具体的になんか資料の元になるような、はい。まあ、引用したもんとかですね。そんなもんまで、含んでなんですけど、緩やかなこう、リンクを形成させながら、そうですね。まあ一つのこう、レシピ的なものを、取り上げたときに、絵も見られて、そうですね。まあ数値みたいな、はい。そんなやつもきちっと確認できて、はい。しかもそうですね。まずは大人の自由で詳しく言えない何を参考に、してそれをこうどうのこうのっていうね、もうまさにあれですよ、料理のレシピとしてですよね、出来上がったま完成品がまあ、ほんであの作業途中というか、はい、あの仕込みの段階ではこんな感じになりましたとかね、まあ、このなんて言うんでしょう、こう最後にこの隠し調味料としてこれを入れたのは何だったのか的な、はい、そんな、ことまでも含んでというようなものがこう緩やかにこうそうですね、一つの何らかの、まあ、キーワードとか、はい、何とかでこう緩やかに検索がかかって見られるようにという、もので、これ魔法のようなものでしたね、まあ、はっきり言いますけど、すげえと思いました最初は。本当にもうそれまではどういうことをしてたかというと、いつ頃やったっけっていうのを、思い出すとこから入るわけですよ。で、まあ具体的には、まあ皆さんのとこはどうかわかんないですけど、まあうちはその時は鉄製の、まあ、重機と言われる、こう、ものものしい、まあ丈夫だけが取り柄というようなね、まあ意味あんのかないのかはわかりませんが、右上のこう端っこの方に鍵穴なんかもね、ついてるような、そんな、ものの、机のその引き出しの引き出しばっかりみたいな、はい。そんなやつが、車の中にありまして。で、そうですね、上から抜いて、そうですね、ファイリングしたやつをこう抜いてというような、ものが取り出せるという、まあ、こうシステムを、システムと言っていいんでしょうか。まあ、日付順に入れたりね。まあまあ、日付順だったんですよ、結局は。で、そうですね。で、その、取り出すものの、まあ、これがノートであったり、なんだやったり、ま、いろいろ、ほんといろいろだったんですよ。統一した、もう恥ずかしながらなんですけど、統一したフォーマットはなかったんで、まあ、ノートもあり、ルーズリーフもあり、で、そうですね、カメラで撮った写真もノリでくっつけて、で、私は非常にポラロイドカメラっていうのを気に入ってまして、これね、コスト、高かったんですけど、なんて言うんでしょう、ポラロイドで撮って、で、まあ、そうですね。そのまま出たやつを、なんて言うんでしょう。その、まあ、名称言っちゃってもいいでしょうけど、3M さんが出してる、スプレーのりで貼ってですね、一緒に。で、横に書き込んだりとか、そうですね。もう今でもこのやり方が一番好きですね。はい。マジックとか、そうですよ。で、書き込むってやつですね。本当に。もうバカみたいなことなんですけど。で、そう、具体的な、こと、まあ、数字も含めてなんですけど。で、書いたりとかですね。で、そうですね。なんか本とか資料を見たときには、高校のここを見ましたとかね。で、それもですよ。なんかその本が、そのリンク先の本がどっか行ったらいけないのでっていうことで、なんかそこだけね、カメラで撮ったりとか、はい。そんなもありましたし、まあ、プロジェクトまで大沢に行かないんですけど、関連性のこうあるようなね、ものの場合はなんですけど、その、ポジフィルムですかね。まぁ、ちょっとその辺はスノーさんに聞かな分からないですが、映写機じゃないわ。なんて言うんでしょう。スライドで見られるやつですね。はい。セットして、電気つけてみんなでね。はい。それをもらった時はですね、なんて言うんでしょう。まぁ、詳しく私分かんないんで、もうちょっとはい。まあ、ミリア何言うとるかわからんというときは、フォトスクラブルの方でもお手紙いただければ、須藤さんが答えてくださるんじゃないかなと思うんですけど、白いこう紙の中にこう、ネガじゃないわ、そのポジが挟まってて、それをなんか機械にセットしてみんなで見るというようなね、その、なんて言うんでしょう。その、はい、白く中にこうポジの入った、それをこうもらったり、はい、してて、それまた後でこうね、見たり、しなければいけない部分があったりとか。まあ、それもほんで、その、ノリで止めるわけにいきませんし、なんか、なんて言うんですかね。まあね、結構ね、まあ、この辺のこう、アナログチックの話はすごい何でもできるんですけど、なんて言うんですかね。ノートの中に袋作ってですね、まあ、いわ、なんて言うんでしょう。 お年玉の袋がくっついてるみたいな感じのイメージでいいんじゃないですかね。はい。しかもあの、ゼムクリップが、あの、上の蓋が勝手に開かないように、はい、止められたりするような状態でっていう。それをですね、まあ、なんて言うんでしょう、ノートの中ほどぐらいの、こう、位置に、ノリで貼っつけまして。もうお年玉の袋じゃないですけどね、まあ、実際は紙を折ってましたけど、はい。で、その中にそれを入れたりね、まあ、オチもあるんですけど、はい。まあ、あと、まあ、ホッチキスとかですね。そうですね。まあ、アナログというアナログのものを駆使して、はい。そんなものを作ってたものからですよ。はい。まあ、こう電子化したわけですよ。で、そうですね。まあ、電子化したわけなんですよ。で、偉そうに言ってもなんですけど、まだ、当然、こういった現物ものっていうのが必要になるので、それはどうしてたかっていうと、よくあの、まあ、これもメーカー名言ってもいいんじゃないでしょうか。あの、よく、あの、保存用の段ボール売ってますよね。箱の横に、あの、マジックでいろいろ書くことができる。はい。その中に、まあ、シリアルの、番号を、入れときましてとか、まあ、だいたい私どもは日付になってるんですけど、そうですね。まあ、なんていうんです、西暦からこう始まってですね。で、そうですね。一日に、なんていうんでしょう。そんな何十物件、何十件というのがないですから、はい。なんていうんでしょう。関連したものばっかりですから、はい。だいたい日付で終えるという判断のもとになんですけど、まあ、で、その、同じ、シリアル番号と称した日付をですね、合致させまして、その中にみんなぶち込んでおくというような、とこですね。はい。そう、現物もそのようにして。で、後の部分はですね、まあ、当時、切り的な、切りって、まあ、カード型のデータベースだったんですけど、まあ、手始めは、そんな感じで、一番初めは実は切りが使ったんでは多分なかったような気がするんですけど、もちろんですね、細かいこと忘れてしまってるんですけど、はい。で、この時も革命でしたね。キーワードで引っかかるんですよ。とはいうもの、ちょっとオチもあったんですけどね、なんか、ちょっと記憶次回だったらすいませんというところなんですけど、用意しといたキーワードでないと引っかからなかったような気がしたんですけどね、ちょっと勘違いかもしれませんけど、その辺はちょっともう定かではないですね。はい。で、そうですね、まあ、これがまあ画期的になって、ますますすごいって思わしたのはやっぱり、そう、3.1、Windows で言うとで、なんですけど、3.1 の頃ではないですね、やっぱり。95とかなってからですね。はい。でも、Mac も、はい。クラシック OS の、はい。いつ頃だったかな。でも、8ぐらいでは綺麗って言ってましたんでね。7の時かな。まだ漢字がよくわからない、OS でしたけど、その時もなんか見てたような気がするんですけど、ちょっと忘れちゃったです。すいません。まあ、で、そんなこんななんですけど、そんな思いまでしてですね、まあ、いろんなものを早く、引っ掛けるようにというね、ことで、まあ、確かに、なんて言うんですかね。じゃあ探してみるかってね、2、3時間ザラでしたから、本当にそれがすごい無駄と思ってたんで、そのようなことで、そうですね、一回やった仕事は、その、なんて言うんですかね、スクラップ&ビルドじゃないですけど、一からやった方が早いんだっていう、もちろん母の方もいらっしゃいましたからね。はい。まあ、けんけんがくがくいろいろありましたけど、でもそうですね。まあ、こういうような、重層的なことが重なって物事っていうのは、なっていくんだという、まあ、信念のもと、そんなかっこいいもんじゃないですけどね。やっぱ困った時は前のやつね、そうですよ。それで、壊すなら見た上で壊すということですね。まあまあ、そのやり方しないということなんですけど。そうですね。まあ、でも、このことは本当に今でも初心に帰らならダメだなと思う時があって、やっぱ物を作るの難しいなという、部分もあったり、もうね、物なんか作りたくないと思う日さえあるというね。まあ、そんな複雑な中なんですけど。で、そうですね。果敢にこれを、全部、コストかけずに、フリーなもので転換させたんですよね。で、正直言いますけど、もう、4年かそれぐらい前には、機能をほぼ置いてましたね。まあ、どういうことかっていうと、そうなんですよね。まあ、普通のサーチでかけた方が早いんですよね。で、なんて言うんでしょう。サーチにかかるようにさえ配慮して、バラバラなファイルを、そうですね。それが、まあ、画像であったりとか、まあ、OCR のものであったりとか、そうですね。まあ、一応 OCR で、なんて言うんでしょう。変換をさしたテキストで、現物というか、なんか、撮った、はい。 なんて言うんでしょう、画像があれば、はい、もし誤字脱字があっても確認できるというような、まあ実際のところはそんな緩やかな感じでという、まあ一字一句数字が間違ってはいけないというような、感じの、レシピを探すというような具合ではうちはなかったんで、そのような形に。で、そうですね。まあ予兆がというかね、そう、スポットライトですよね。Mac の。はい。今でもスポットライトって言うんですかね。昔は何という名前だったか忘れましたけど、そうですね。もう思い出せないですね。違う言い方してましたね。まあいいです。はい。そうですよ。作品勝手にインデックス作ってくれるんですよね。で、問題はなんですけど、一番こう、データが多いとこにはなかなか見に行ってもらおうと思うと工夫しなければいけないというね。はい。もちろん、Windows も Mac も Linux も全部、往復できるのに越したことないというね、感じもあったんですけど、はい。で、そんなこんなのがあったんで結局ね、やっぱり Web がインターフェースがいいんじゃないかってことになって、そうですね。まあ最終的には、ここ最近はその、停止するまではどうしてたかっていうとですね、まあそうですね。以前はその、お金を払って、ソフトウェアを導入してたんですけど、まあ、具体的に前も少し半助さんとお話で言ってたんですけど、ファイルメーカー使ったりとかで、ですね、あと何使ったかな、ちょっと忘れましたけど、まあ、そのようなデータベース系のものを入れてって、まあ、それをみんなで、はい。まあ、でもこれもね、もう頭に来るぐらい使い勝手が悪かったりね、まあ、今はそんなことないんでしょうけど、なんていうんですかね。クライアントにも制限があったりするんでね、その、同時に何も見られないとかね、そんなもあったりとか、はい。あとそうですね、手直しするときのなんか、とかね、部分があったり、あと壊れたときにデータを内包させてしまえば、なんて言うんでしょう、復旧しにくいとかですね、はい。そんなんがあったり、いろいろですね、はい。で、その前はっていうと、Excel とかにデータを貼り付けてたという時代ですね。もありましたね。はい。で、そうですね。まあ、その、そう、何か一つだけで完結するっていうことがないので、もちろん Excel のデータもありながら、それもありながらというね。で、結局、はい。そんなこんなを統合して、95年ぐらいでしたでしょうか。ちょっと定かでないんですけど、なんて言うんでしょう。SQL-like な、はい、データベースを、あえて like と言ってきますね。そうです、like もんですね。はい、をですね、まあなんて言うんでしょう。まあ、うちらの規模では、その、Java で大掛かりなデータベースというようなものまではいらないので、そうですね。まあ、最初の頃は CGI という、はい。ベースのもので、インタープリター言語なんですが、これで呼び出すようにしてたりとかしてたんですけど、最終的には、PHP っていう技術を使った方が楽だったものなんで、それと、そうですね、そのデータベースとを一つの、はい、サーバーで動かして、それを、ブラウザで見ると、はい、いうようなことをしてましたね。はい。で、この時もそうなんですけど、結局なんですけど、現物問はなくならないんですよね。はい。そうですよ。実物を取るというようなことをやっぱりね、いやもうどうしても私の場合は、仕事柄必要だったので、そうですね、現物箱という、はい。まあ、おおよそ、その現物箱がいらなくなったのっていうのは、実はここ最近ぐらいな感じがしますね。はい。だから今の方が、なんだかんだ言ってリスクは高いような気がしますね。はい。それもこれもなんですけど、まあ、まあ、今でもちょっと、ちょっと分け合って帰ってきて持ってるんですけど、そうですね。カメラがですね、ニコンから、そうですね。いち早く、キャノンのパワーショット600という機種を買ったぐらいからですね、私のところもデジタル化の波が、デジタル化の波、はい。もうデジカメに変えたんですよね。で、その頃もポラロイドも使ってましたし、先ほどの。はい。で、デジカメも使ってたんですけど、はい。で、そうですね。で、わけわからないことしましたね。 ポラロイドで撮ったものをさらにノート作ってるにもかかわらず、またこれ、それをスキャナーで読まして保管してたりとかね。まあ、そんな、段取りの悪い、いろんなことを、はい、得ながらなんですけど、まあ、実際問題としてはもう、4年かそれぐらい前に、機能として終わってたんですけど、で、まあ、自分の中の葛藤とかいろんなものがありまして、で、そうですね。まあ、別にその、サーバーはなくなったんですけど、保管する場所がなくなってるわけではないんですけどね。はい。で、そうですね。それを探すと、はい、いうような、その、装置に関してはなんですけど。そうですね。まあ、最近は Google デスクトップさんですね。ほとんどが。うん、まあ、これで引っかかるという。まあ、もちろん、引っかかると言って、まあ、何も考えなかったらやっぱり使いにくいんですけど、どのようにするとこれが使えるのかなっていう、まあ何年か前から模索とかいろいろ、はい、うん、もちろん私だけの力ではできませんので、はい、いろんなことがあったりとか、ありましたけど、まあそうですね、いろんなことが高速に処理できるようになって、本当に損で済んでしまうんですよね。以前はなんですけどね、どうでしょうね、まあまあ、それいい例かどうか分かんないんですけど、CGI で、はい、動かしてた時にはですね、インデックス作るだけでも、うん、まあ、どれぐらいの量、まあ何万語単位だったと思うんですけど、はい、それぐらいの量でも、Pentium のですね、3ではなかったと思うんですけど、ちょっと忘れてしまいましたけどね、どれぐらいのクロック数かは、はい。で、まあ CGI で、手打ちで、動かしてインデックス作るんですけど、それだけでも 2,3 時間かかってた気がしますね。はい。で、気がしますねって偉そうに言ってたんですけど、それをどんだけ検索で見るんだというような話なんですけどね。はい。まあ、そうですね。うちら規模がそんな大きくないので、まあ、数百人がもう何時間にもわたってっていうような状態ではもちろんないんですけどね。だから、すごい、無駄といえば無駄を感じてたっていうのが、まあ、実情なとこもあるんですけどね。まあだからと言ってなんですけど、はい。先ほどの繰り返しになりますけど、これやっぱりなんか、現物の先ほどなんですけど、スケッチブックとかね、やたら使ってましたんで、それをね、探すとなると本当にこう大変なことなんですよね。まあ、具体的にはまあ缶コーヒー持ってそこの現場に行ってということにもなりますし、まあ別に缶コーヒーはいらないにせよなんですけど、はい。で、そうですね、そのようなことも、含めて、そのような、形に、はい、変わったというね、部分のお話もさせてもらいつつなんですけど、まあ、ちょっとあと、これはもう一個だけ、はい、お話ししたいなという、部分もあって、まあ、次のちょっと話題のことにも関連するので、ね、どうしても触れておきたいという部分があるんですけど、まあ、そうですね、まあ、私らは、なんと言うんでしょう、こう、ものを作るというのは、曲線、直線、はい、含めてなんですけど、こう、平面のものっていうの、やっぱり、ものを書く必要がやっぱ今でも、あるんですけど、あ、そうですね。まあ、鉛筆で、書いたものをトレースという技術もありますし、もう今でしたらね、のっけからコンピュータ上に書くという、はい。まあ、これのソフトウェア、そうですね。高機能なものはですね、まあ、アドビさんが今出してる、イラストレーター CS の GO ですね。今5かな、はい、ちょっとすいません、違ったらすいませんですけど、はい、そのようなところで、まあ私どももなんですけど、かなりですね、コストをかけて、そうですね、2人って言ったら2人分いりますからね、これはもう恐ろしいほどお金かけてましたね。はい、なんかわかんないですけど、まあ、まあ、別にアドビさん嫌ってるわけでも何でもないんですけど、いつの間にか A 社と B 社が合併して気がついたら全部アドビさんの製品だったという、なんか、そういう、事態もあるんですけどね、はい。うん、そのような形の、コアに使ってる、部分の、その、まあ、平面を描くようなものもですね、実はもう数年前なんですけど、はい、そこの部分だけはなんですけど、フリーなものに今実は使ってるんですよね。これはまあよくできてるんですけど、なんて言うんでしょう。まあちょっと技術的なことを言っちゃうとなんですけど、まあもちろんね、印刷業界とか、もう、その DTM、DTM じゃないですね。それはミュージックの方、DTP ですね。はい。そちらの方、やっておられる、そうですね、パブリッシングさんの方、やっておられる、方の方がもちろん詳しいんですけど、はい。いろんな、こう、数値で曲線を表すというような、 かけるソフトウェア、はい、が必要になるんですね。まあ、これは、まあ、滑らかなものができるというようなことで、まあ、カクカクならないというね。まあ、私どもの仕事は実は、もうそれを機械にトレースするとカクカク実は、まあ、なるんですけど、まあ、あまりに数字が細かいのでカクカクは見えないという、まあ、そんな、落としどころもありつつなんですけど、まあ、データ自体はでも、滑らかにするように、まあ、いろんな、曲線をですね、直線の連続という概念、ではなしに、はい、計算に基づく、滑らかな曲線というようなもので表さなければならないという、はい、そのようなソフトウェアをですね、以前はやっぱり、よくやっぱりイラストレーターとか使ってたりしてた、時期もあったんですね。はい。で、まあ、実はちょっと、個別に、どこどこのどれっていうのは、言いにくい部分もあるんですけど、海外のですね、もので、はい、そのような優れたものもあったりしてたので、それも、使ってたりしてたんですけど、そうですね、まあそれは世界的にこの辺のところはですね、いいフリーソフトが実はあったりもしてまして、それも思い切って数年前に併用してたんですけど、数年前からなんですけど、もう最近になると併用どころか、はい、で、どういう、顛末になったかというところを話せればならないんですけど、今ですね、まあ、皆さんご存知のところなんですけど、バージョンアップの、規約が、変わりまして、まあ、これはアドビさんの話だけなんですけど、何世代か前までは、バージョンアップできるのですが、それを超えるともう、次買うときは、新規購入と同じですよというような、はい、なんか規約が改定になって、突然、はい、そのようなところになりました。で、もうそうですね、去年か一昨年だったか忘れましたけど、私どものところはそれに該当する期間がとうとうやってまいりまして、けんけんがくがくいろいろあったんですけど、はい。どうしても必要な時は一から買った方が安いんではないかという結論に達した部分もあったりしてなんですけど、はい。もう、代用というよりも、それでいけるんじゃないかとか、いろんなことを統合的に判断して、まあ、主に勘というやつですけど、そうですね。思い切ってそうですね、バージョンアップをやめました。で、そうですね。かなりもう何十年ももちろん使ってたので、はい。恐ろしさとか、そういうのさえありますが、まあ、実はなんですけど、フォトショップも全部そうなりましたから、結局ね、だからパッケージも、の方が、はい、安いということで、まあ、私どもは、そんな能力もないくせに、チラシまで自分のところで、チラシというか、そのビラじゃないわ、そのなんて言うんでしょう。まあ、チラシと思っていただいていいんですけど、はい。そのようなものだ、でも自分のところでどないかしようという、こう、貪欲なことをしてましたんで、当時ですね、違うメーカーさんのものを使ってたんですけど、気がついたらアドビさんになってまして、気がついたらで、まあ、その、合併とかですね、吸収とか、はい。そういうのも、繰り返した結果、そうですね。アドビさんになったんですよ。で、そうですね。まあ、先ほど言ってるとこもそうなんですけどね。その、なんて言うんでしょう。平面の、はい。絵を描く、絵っていうか、まあ、そうですね。ものを、描いていくというようなものもですね、いくつか、はい。違うメーカーを使ってたんですけど、まあ、実は、気がついたら、両方ともアドビさんになってたというね。そんなこともあったりとかいう。まあ、そうですね。まあ、その時いろいろ話しましたよ。こんな一社におんぶに抱っこで大丈夫なのかとかなんとかね。そうですね。私これは実はツイッターをやるようになってから、そうですね。まさにその仕事を、まあ、広告関係と言いましょうか。はい。印刷関係と言いましょうか。もちろん、はい。印刷物もやっておられるでしょうし、そのホームページのね、はい。そんなもやっておられるようなところだというふうに聞いてる方になんですけどね、どうなんですか的なことでちょっとお話聞いてみたり、したこともあったんですけどね、はい、うん、でもやっぱりすごいということで、で、そうなんだっていうことなんですけど、ひょえー、さすがだなっていうようなことは思ったんですけどね、はい、で、怖さはないのって聞いたら怖さはあるとはやっぱり言っておられましたけどね、はい、で、そうですね、で、 うん、うちの、仕事だけを、言ってしまえば、そこまでそうですね、最初はそこまで高機能なものじゃなかったんですけどね、だんだん年々、はい、すごいことができるようなソフトウェアにどんどん進化していきまして、で、コストもかなりそうですね、かなり高いソフトウェアですからね、はい。多分、全部一本ずつ新規で買ったら恐ろしい金額になるんではないだろうかというね。そうですね。バージョンアップでも十数万円してましたからね。はい。そうですね。いろんなエディションとかいろいろありますからね。あれもね。はい。まあ、うちは、なんて言うでしょう。その、プレミアムエディションかなんかだったかな。それに該当するんだったかな。忘れましたけど。なんかそれだったんですよ。はい。そうですね。CS の、だから、いくつまでは、はい、きちっとそのような形で、ライセンス分というか、はい、色分、確保してたんですけど、結局、それが引き金になって、で、他のものはどうするんだとかっていろんなことはあったんですけど、はい、そうですね。なんかいろいろ必要性とか考えて、ケンケンガクガクとか、まあ、次のテーマの実は、うん、そのケンケンガクガクの部分で怖さもあるというようなことで、ちょっと考え直さなダメだなという部分が出てきたので、はい。まあまあ、そのような形で思い切って、はい。投資し続けるというようなことに対して怖さがありましたので、まあ、金持ちならしてるのかっていうような、話もあるんですけどね。まあ、そうですね。もう思い切ってもう、フリーなものは、もう不利なものを使ってみようというね。で、これはもうどうも仕事にはできんやと、はい。いう部分がこう起こるとね、まだ考えなければいけないという部分が、もちろんできてくるんですけど、冷静に見直そうというようなことで、はい、頑張った結果、はい、まあそうですね、まあこの二つは、まあちょっとこれ以外にもたくさん実はあるんですけど、まあ自分の中ではかなり、思い切ったなという部分の、ものなんで、はい、お話をさせていただいたんですが、この、データベースですね、はい、2D の平面作画ソフト。はい。このことに関してはですね、かなり思い切って、そうですね、使うというようなことを、他のフリーのものに転換をしました。はい。そうですね。だいぶ、お話もたくさんさせていただいてるんですが、もうしばしお付き合いをいただきたい部分なんですが、そうですね。まあ、思い切って、プレミアムの部分にトライしてるんですよという、実は、自慢話でも何でもなくてなんですけど、これからちょっとお話しするような部分の背景が、やっぱり、じわじわこう、ジャブのように来てるというようなことで、そうですね。まあ、今回ね、たまたま、仕事でもそうなんですよというお話が、できそうだったので、はい、お話を取り上げさせていただいている部分もあるんですけど、はい。まあまあ、そもそも論的なことになるのかもしれないですけど、まあ、こう、私だけなんでしょうかという、もう本当に私だけっていうふうに、私が舞台の上立って聞きたいぐらいなんですが、一般的に言うその、デジタルライフ、はい。すっごいお金かかりますよね。これ、お金かかりますよねって、どういうことかというとなんですが、そうですね。若い頃、例えば、僕、フォークギター弾いてたんですよねっていう、まだちょっとあるかもわからないっていうことで、物置に、例えば、フォークギターがあればですよ。まあ、ちょっと弦張り替えたりとか、メンテナンスをしなければいけないかもしれないんですけど、まあ、そうですね。壊れてさえいなければ、はい。またそれ弾いて楽しむっていうことできますよね。でも、今何でも、コンピュータベースにものが、変わってきてるありようと言いましょうか。まあ、当然その何て言うんでしょう。もちろん、そのものだけでも完結、しづらいような、もののありように何もかもが変わってきて、はい。さっきのそうですね。昔思い出のギターを引っ張り出して、また弾くんですよっていうようなことをできなくなってきてますよね。まあ、どういうことかっていうと、まあ、同じような楽器ついての話で恐縮なんですけど、はい。今、シンセサイザーも、MacBook Pro のが代わりにするような時代になってますし、これ維持しようと思うとなんですけど、はい。 まあ、当たり前なんですけど、OS が上がるとずっとお金を払い続けなければ維持できないんですよね。で、そうなんですよ。まあまあどうでしょう。一世代ぐらい遅くってもどうにかなるのかな。わかんないですけど、まあ最悪なんですけど、まあ、ドライバーの、供給がなくなればオーディオインターフェースだって使えなくなるかもしれないですね。まあそれいろんな部分が障壁として出てきますんで、まあおよそね、皆さんもそこら辺のところはお感じになっておられる部分ではないかなと思ったりもするんですが、まあ先ほどの、はい、話もそうなんですけど、ソフトウェアもなんですけど、保存しとくっていうことはすごいお金がかかるというか、その保存しとくってどういうことかっていうと、例えばあの古い、はい、レガシーと言われるものすごいですね国会議員さん好きな響きですけど、そうレガシーな、はい、部分でスナップショットのようにそれでずっと生産をし続ける、まあ、私どもの仕事なんですけど、ものをやり続けるというようなことをしようと思うと、かえって新しいものを追うよりもお金が逆にかかったりねする部分があったりで、でもその新しいものがコスト安かっていうとさほどねコスト安でもないという、だからどんどんどんどんお金がかかるというね、いやまあだからという部分もこれ実は非常に大きくって、何もかもに、中途半端にお金投下できるほど財力がないのでそれに尽きるんですが、そうですね、もうケチるという意味じゃないんですけど、どんどんどんどん考えていかないとっていう、まあそう、ただでさえそのような形で、なんというんでしょう、お金かかっていきますからね。で、私ら、というか、もう私が、やってる仕事は、まあ、はっきりしますけど、なんというんでしょう、古いもののシステムを非常にまだ、なんというんでしょう、大事に使ってるんじゃなくって、そうですね、まあ、新しいものはどこでどういったトラブルがあるかも分かんないので、安定版という、はい、考え方なんでしょうか。わりかし、はい、そのような形でも、使ってますし、そうですね、一部その古い、部分で、まあ、私実はその前もこれアンナチュラルでお話ししたかも分からないですけど、Mac でもクラシック OS、はい、クラシックで走る、まあ、データもありますので、クラシックで走るという状態を一つぐらいはやっぱり保存しとかなければいけないという部分があって、まあ、それもそうですね、もうそろそろか、もういいんかなと思ったりもしてるんですけど、まあ、実は、はい、一年に何回電気を入れるかわからんような、もののためになんですけどね、はい、まあ、仕事ってこういう無駄なことが、起こりうるので、まあ、どうしてもそうなんですよ。それも OS とかアプリケーションの関係で残しておかなければいけない部分で出てできてきたりね。そうなんですよね。まあ、他のもので、代用さすだけの、労力をかけるあれでもないけど、ないと困るという部分とかですね。なんか非常に言うと複雑回帰な、部分があって、その、ことを残し続けてるという部分があるんですけど。そうなんですね。これまたお金がかかっていくわけですよね。具体的にどういうことかって言ったら、その機械を保全し続けなければいけないというね。はい。うん、そうですね。単純に、まあ、電気入れなくって、あれだったら保全し続けられるのかという部分とですね。そうなんですね。一つだけで完結しない場合がありますので、結構大変なんですよね。で、いくつかのものがリレーショナルで使うというような、ものの場合のメインになる部分でしたら、その周辺のものって古いものを探さなければいけないので、結構高くついたりするんですよね。まあ、しょうもない話ですけど、この前、まあ、仕事で使ってるやつでスマートメディアがいる機械が、まあ、この時代になんですけど、あるんですけど、そのスマートメディアってそうですね。もう、4ギガとかの SD カードがむちゃくちゃ安い値段で売ってるにもかかわらず、アホみたいに高い値段でそれを買わなくてはいけないとかね、まあ、そういうような、ことがあったり、はい、そうなんですよ。で、まあ、劣化部品に関してもね、やっぱり、かなりやっぱりお金がかかっていきますので、で、もちろん、そこまでしてそれを残すんですよ、仕事なんでねっていう話にもなるんですけど、だからと言ってなんですけど、新しいものもやっぱりコストかかっていくので、で止まるってことができないですよね。先ほどのあれですよ、 しばらく弾かないからギターを箱の中にきちっと弦緩めて、きちっと吹いて、次壊れないようにたまにまあ出しては見なければいけないかもわからないけど、倉庫の中にとりあえず置いておこうかなっていう立ち止まり感が全くできないこの、デジタルグッズたち。これがね、すごい最近、いやいや、まあまあ、これ、どういうことなんだ、このデジタルライフはという、はい、部分なんですよね。だから、いろんな意味でも考えなくてはいけないなと、今でも思ってます。そうですね。まあ、片一方で、そのような形で、代用できて、はい、コストが浮くんであれば、そう、1.5 箇所じゃないですけどね、コストをかけるべきところにお金も回さなければいけない部分もあったりとかね、いう部分もありますし、で、もうこうなると、あえてアナログで残しといた方が使えるのかなと思ったりね、私最近実はちょっとこれも余談なんですけど、思ってるのが、この前ね、ローランドの SH っていう古いシンセサイザー私以前持ってて、出てきたんですよね。まあ、ちょっと言ったかもしれないですけど、で、もうガリで大変なんですけど、一応音鳴ったりするんですけどね、うわーと思って懐かしいとか思って、まあ、ちょっと遊んどったんですけど、これ今私今そのなんて言うんでしょう、そのいわゆる、音楽をやってるにもかかわらずなんですけど、あまりにもこうデジタル機器ばかりになってきてるので、まあ早い話なんですけど、さっきの話じゃないですけど、アドビさんの話じゃないですけど、バージョンアップやめた瞬間にも。そうですね。もう何年も経つと、音すら出すことができなくなるかもしれないですよね。本当に。そう思うとなんか、どうなんかな。もう、昔のこう古臭い状態でっていうか、ね、その方がいいのかなと思ったりね。でも今、ソフト申請というか、ソフトウェア上のものって大流行りで、まあ私もそれがあるゆえに、なんというんでしょう。非常に、コンパクトな、生活ができるという、まあ、メリット享受させていただいてるんですけどね。まあ、音楽の方でさえそういう感じですからね。はい。非常になんかいろんなものを考えていかなきゃならんよなという。だから逆に、一回なんかそれでものをすると。まあこれ、ちょっとね、仕事の話ばっかりしましたけど、まあなんて言うでしょう。プライベートで使うものもそうだと思います。まあ、デジタルカメラもなんですけどね。まあ、実際話なんですけど、先ほどちょっと出しました、パワーショットなんですけど、ロー画像でですね、現像を誘うことができるカメラの種類なんですけど、もう限られた環境の中でしかロー画像で、現像するということができないんですよね。で、かといったら JPEG で取り出せたかどうかっていうね、まあ、昔は今見のように、なんて言うんでしょう、簡単になんかこう、JPEG 自体の画像が記録されてるという感じじゃなくてですね、各メーカー、はい、それぞれの都合に応じた、データの格納の仕方をまだまだしてた時代、でですね、一応なんかこう専用の、はい、ものを返さないと見られませんということに、はい、なんかで取り出せたような気がするんですけどね、はい、で、そのカメラ、まあ、実はそうなんですけど、オークションで、はい、買ってくださいっていう風にお願いしてたんですけど、まあそういうことがあだになって、じゃあ実際使えないじゃんみたいなね、形の質問をたくさん受けたものですから、これではなかなか難しいなという、まあそれでもね、なんか俺方法知ってるっていう方が、買ってくださるということだったんですが、まあところがなんですけど、はい、やっぱりこう、値段的な折り合いがつかずというところが、そうなんですよ。これね、昔の、フィルムのカメラで、ちょっとフィルムがまだ手に入るじゃないですか。それだったらまた使えるんですよねっていう。もうだから、今の時代、難しいよなという、ことを散々、はい、思い、なんて言うんでしょう、知らされるというような時代にも入ってきたんだという、部分がありまして。それでなんですがね、はい。このような、形でですね、まあ机の身近な周りなんですけど、はい、本当に、考えられるヒントになればなという思いも少々あり、はい、この話題にさせていただいたという経緯があるんですけど、もうそうですよ、もう私今悩んでることで、まあナチュラルでとてもとてもまだお話できない状態ですけど、本どうなるのとかね、電子書籍ですね、 本いらないのかとかね、もうこれ今一番悩みどころですね。まあ、中途半端な状態でも喋っていいよって、いうような状態だったら、オチのない感じで喋りたいぐらいですよね。はい。で、音楽どうなるのとかね。はい、それもそうですね。ダウンロードかやっぱりみたいなね、ところもあって。映画とかもそうですけど、iTunes ストアでいいのかとかね。そんな部分もあって。で、そうなんですよ。生き方自体をどうすんのかっていうことをなんか問われてるような感じがしてね。はい。で、まあ、正直言いますけど、会社の方はね、コストそれなりにかけてるので、いち早く、なんて言うんでしょう。考えないと、これはもたんわということで、まあ、考えて、そうですね。ちょっと斜め走り気味に先行してやりましたけど、まあ、でも日々の、はい、そんなもんですよ。まあ、ただでさえデジタルガジェット好きで、まあ、コストはかけてるんですけど、いろんなこと考え直さなきゃならんなという、そんなことを本当に、思ってます。で、そうですね。まあ僕はこのようにして快適にスマートライフを送ってるんだっていう方のご意見ももちろん聞きたいですが、それをそうですよ。10年間とか5年間とか、はい。まあある一定の区切りで見たときに、うん、まあ、なんて言うんでしょう。昔のものもこうやってやってるよっていう、なんかね、うん、そこのとこも含めて見てみたよなって、なんか最近すごい思いますね。ところがなんですけど、うん、こう今今のものに関しては、わかんないですよね。また新しいもこれからどんどんできていきますしね。なんかそういう、地に足のつかないような、こう、デジタルの海を浮き輪一つで泳いでるような、そんなイメージさえ、あるミリではございますが、はい。ね、皆さんのようにたくましく生きていければなと思いつつなんですけど、まあ本日は、そんなですね、溺れかけの、デジタルライフ、言っていいんでしょうか。ちょっと、甚だその辺は疑問でもありますけど、そんなこんなの悩みつつもありなんですけど、はい。使えるものは、そのような、果敢にフリーのものも挑戦していますという、ことのお話をさせていただきました。そんなところで、本日のアンナチュラルお開きにさせていただきたいと思います。そしたらまた次回よろしくお願いいたします。ミリアクネでした。さようなら。